ハピーのおしゃべり交差点。こんばんは、ハピーこと飯塚篤です。今日も聞いてくださってありがとうございます。ゴールデンウィーク、終わりまして、ほっと一息というところなんですけれど、けれどですね、ゴールデンウィークとかなんとか言ってもですね、なかなかこう気軽に出かけられないみたいな感じで、なかなかその厳しいね、時間を過ごした方も多かったんじゃないかと思います。まあ、とはいえ季節は良くなってきてですね、外なんか散歩してると気分がいいですよね。マスクが鬱陶しいのはこれはしょうがない、しょうがないですけれど、外しちゃいけないね、しょうがないからね、我慢しましょう。ここら辺は安全第一でいきましょうね。札幌の方がね、東京よりもその季節がゆっくりなはずなんですけれど、もう結構暖かくなってますね。5月も半ばっていうことで、ちょっと前に聞いたのが桜の季節が、約1ヶ月遅れてゴールデンウィーク入るか入らないぐらいのタイミングっていう風に、聞いてたんですけど、桜終わって、のんびりという感じですかね、札幌の皆さんは。あ、札幌といえばですね、本当に札幌行きたくてしょうがないんですよ。皆さんご存知のあのセイコーマート、僕ねセイコーマートの大ファンなんです。関東だとね、埼玉と、茨城にあるので、そこに行ってはですね、例の100円、今110円になりましたけど、110円パスタとかですね、メロンのあのソーダとかですね、あとね、お弁当ね、あのあったかいおにぎりとか、買ったりしてですね、なんと言うんでしょう、もうこれはですね、セコマロスと言ってもいいぐらい、もう北海道にあの半月行った時にあのセコマと大好きになってですね、とにかく何かあるとですね、ついつい埼玉、茨城にセコマと求めて車で行ってしまうという、最近の僕なんですけど、まああんまりね、あの県境越えちゃいけないってことになってるんで、やめときましょうね。
ハピーのおしゃべり交差点。
はい、いつも通りここでゲストというわけでは今回もないんですよね。先週聞いてくださった方はご存知だと思うんですけれど、先週と今週はゲストなしの回、やってみようというですね、企画で、でアシスタントさんに入ってもらって2人でおしゃべり、というかあの僕にね合いの手を入れてもらったり突っ込んでもらったりっていうところでやってるんですけれど、今日もアシスタントの方が入ってくださっています。T さん。
T です。
こんばんは。
こんばんは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
T さんはですね、 T さんなんですけれど、僕にとってはですね、TP なんですよ。それはなんだって話なんですけど、P なんですね。皆さん、マロンさんと僕がやっている、生配信ご存知ですか？YouTube ライブなんですけれど、マロンとハピーのスパイシーな夜というのを不定期で2ヶ月に1回ぐらいのイメージなんですけどお送りしてまして、そのプロデューサーが T さんなんですね。で、無理やり今日はアシスタントに入ってもらいました。すいませんね、なんか。
いえいえ、全然なんですけど。
申し訳ない。いつもね、マロンさんと僕でおしゃべりを生配信の時にしゃべってる時に、たまに T さんのね、笑い声が入ったりとか、ツッコミ入れるとね、ケラケラ向こうで笑ってるのを放送で僕がね、喋ったりして、まあ、知ってる人は知ってるという人なんです。今日は、彼女に、ちょっとお相手をお願いしました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そういうことでですね、先週聞いていただいた方は、なんとなく、知ってると思うんですけどですね、先週おしゃべりをしたのは僕のですね、10年前に行った、約10年ぐらい前ですね、11年かな、前に行ったインドでの出来事のおしゃべりをしたんですけれど、今週はですね、5年ぐらい前かなに、1ヶ月間、行ったというか、まあほぼ住んでいたということなんですけれど、スリランカのお話をしようと思います。T さんはスリランカは、ご存知でしょうか？
知ってはいますけど行ったことはないです ね。
まあまあね、スリランカまだまだその行ったことのある人は多くない場所だと思うんですよ。約今になると 14、5年経ったのかな、内乱で内戦がね、ずっと続いてたというのがあって、その頃は渡航の規制がかかったり注意があったりとかっていう時代もあったんですけれど、その、内戦が終わってね、その後10年ぐらいで、 インドの方にね、スリランカの場所ですけれど、インドがね、インド洋にあの三角に突き出してるでしょ。その先っちょにある丸い島なんですけれど、うんうん、あの島のインド寄りの場所っていうのは、まあ、南の方ってことになる、南じゃないね、北の方になるのか、位置的に言うと、インド寄りのところっていうのが内戦がいろいろあった場所なんですけど、そこら辺がね、あの大手の、大資本の、ね、リゾートが、アマンリゾートとかね、ああいうあの有名なところが入って、すごく素敵なホテルがたくさんできてですね、ここ10年ですごくそのなんて言うんでしょうね、あの観光で注目されるようになったんですけれど、まあ去年今年のこれじゃないですか、全くがっかりで。
そうですね、これ
ね、T さんもあの海外旅行はたまには行ったりします？
そうですね、でも最近はもっとこんな状況ですもん ね、
お仕事も忙しいからなかなか毎度というわけにはいかないでしょうけど、それにしてもね、もう物理的にというかそのね、あの体制的に行けなくなっちゃったんで、なかなか辛いとこですよね、全く。で、まあスリランカ、スリランカなんですけれど、まあやっぱりですね、インド行った次どこ行くっていうとネパールかスリランカそれもあのカレーの人たちの、まあ、常識というかですね、まあ、常識じゃないけどね、やっぱりその行ってみたいな、本場に行って食べてみたいなみたいなところで話が出るのは、インドの次はネパールに行くかスリランカに行くかみたいな話は昔からよくあります。で、僕がですね5年ぐらい前にスリランカに1ヶ月行っていた、これ何だったかって話ですよね。気になるでしょ。
気になります
ね、1ヶ月も行くってちょっとおかしいじゃないですか。
1ヶ月ずっといたんですか。
そうですよ、30日まるまる。
何しに
って思いますね。何しにって言われますよ、それは。だって旅行にしたらだって長いじゃないですか。
長いです ね、
まあ、アジア旅行する人って割とね、1月2月単位で行ったりする人なんかもねいますけど、バックパッキングで、でも僕はもうあの社会人だったんで、とはいえねフリーランスなんですよ僕はそう、先週もあの足さんと志麻さんにお願いしてその話をしてたんですけれど、まあまあ時間が自由になるんで、それで一月何をしに行ったかというとですね、スリランカ、コロンボというまあ、スリランカ最大の町があるんですけど、はい、その隣町でですね焼き鳥を焼きに行ったんですね、1ヶ月。
焼き鳥ですか
ですジャパニーズスタイル焼き鳥です、なんだそれって思
う。そういうことがあったんですね
そうなんです、
ホピーさんの過去に。
そうなんです、僕ね先週その志麻さんにもそういう話をしてたんですけれど、もう今から20年ぐらい前に、焼き鳥屋さんの雇われ大将を10年間やってた時期があったんですよ。
10年間。
そう、10年間、だからまあ焼き鳥人生その10年分の腕があったという、そういうことだったんですよね。で、でもいや、じゃあなんでスリランカで焼き鳥よって思うじゃないですか。
思います思います、
ね、違うの、どうせスリランカそれを言わないとダメなの
ごめんなさい、本当ですね、スリランカでなんで焼き鳥ですか、
ね、でもね、だんだんね、Tさんこうやってね、いじってあげると、スパイシーな夜の時もそうで、いじってあげるとエンジンかかってくるんでちょっとそんな感じでいこうと思ってんですけど、スリランカなんで焼き鳥を焼きに行ったかって話なんですけれど、簡単に言っちゃうと、スリランカにあるレストランに、ですね、和食を指導しに行って、で、レストラン一つ、そのレストラン事業を一つ作ってくるという仕事だったんですね。
すごいです
ね、言葉でその言うとかっこいいんですけど、まあ焼き鳥焼いてたわけですよところがその経緯っていうのが、まあ、また面白くて、ちょっと知り合いがいて、その知り合いに日本人なんですけど、日本人の男性なんですけど、スリランカの事実上の首都とか言うと怒られちゃうんですよ。首都は、ね、別にあって、ただその首都機能はありますけれど違う場所に、ただ最大の都市っていうのはそのコロンボ、コロンボでそのスリランカが動いてるみたいなものの言い方をする人もスリランカ人の中にもいるんですけれど、まあそういう場所の隣町にね、ビーチリゾートがあるんですよ。本当に、車で、そうですね、30分ぐらいかな、そんなもんでビーチリゾートがあって、まあ基本的にスリランカって何しろ丸い島なんで、まあ周り中海で、まあ、ビーチリゾートっていうところで、どこでもそういうものが作れるんですけれど、そこの場所っていうのは有名なですね、あれはフランス人だっけ、作家、サマセット・モームという作家を知ってますか。
知りません、
うん、そういう方がまあ有名なその作家なんですけど、その人がね長漂流したホテルがあって、そのホテルのそばにある中級ホテル、そこの1階にあるねメインダイニングがあるんですよ。ホテルのそこの、メインダイニングが、それまでに出してたレストランでのメニューっていうのが、スリランカ料理とスリランカンチャイニーズっていうあの中華とのミックスの料理、この2つをやってたんですよね。でそこのだから日本人オーナー、共同オーナーで日本人のオーナーが男性と女性1人ずつ、あとスリランカ人のオーナーがもう1人、3人で共同経営をしてたホテルなんですね。でそこの1階のダイニングを、日本食和食のレストランにして日本人の誘致をしようというそういう計画だったということで、たまたま僕が焼き鳥をあげたんで、まあその彼がこんな感じの話なんだけれど相談乗ってよって話で、まあお酒飲みながらまあこんな感じでこういう風にって言って、例えばこんな風なやり方をしてこう組み立てをしていってレストラン作っていけばいいんじゃないみたいな話をしてて、2人とも酔っ払ってたんで最終的にめんどくさいとか言い始めて向こうがで、こっちもめんどくせえなと思ってめんどくせえから俺が言ってやるよみたいな話で、その晩は酔っ払って終わったんですよ。でそれがね割と年末だったんですけど、で年明けすぐにでいつ行くって言われて、おいおい本当の話になっちゃったのかあれはって話になって、まあちょっとねこういう機会ってのはなかなかないじゃないですか、一月も海外で閉じ込められるなんていうのは。まあそのお仕事も調整がなんとかついたんで、うん、いいチャンスだから行こうと思って、最初はね2週間って話をしてたんですよ。まあ2週間だったらまあそのあれですよね、会社員やってても長期休暇なんとか取れるギリギリの線ですよね、うん、でまあ僕も仕事の調整がそれくらいでやりやすいので2週間って話をしたら、2週間ってそれあれでしょって、事業計画というかその期間の組み立てをしたんでしょ、倍考えないとダメだからねって言われて、日本人に教えるんじゃないんだからって言われて、ハッとして、そっかやっぱり1ヶ月かって言って、
そういう言葉はどうしたんですか。
まあ言葉は基本的には僕はスリランカはねシンハラ語という言葉なんですね。シンハラ語が7割以上かな、 7,8 割かな、あとはタミル語って言って南インドの、言語の人たちが少しいてっていう感じなんですけど、シンハラなんかできるわけがなくって、たまたまなんですけど僕の奥さんはシンハラ語を少し勉強したことがある、でも難しいって言ってましたけどで、まあその言葉できないまま行きましたまあその日本人の彼がね3人のオーナーのうちの1人がいたので、スリランカ人のオーナーとあとは日本人の男性オーナーが、その期間いたので、でまあスリランカ人のオーナーも日本語が、かなりできて英語もできて、で日本人オーナーもシンハラ語がほんのちょっとだけできてっていうことで、まあ僕とまあ大して変わんなかったかな、うん、でもまあなんとかなっちゃったんですよ。
すごいです
ね。面白かったのがなんとかなっちゃうのは 何かっていうと、まあ僕もその元々そのなんでしょうね、まあ板前って言っちゃうのはね、まあチェーン店のね雇われ店長ですから、まあ板前なんて言っちゃいけないのかもしれないけど、まあそのコックさんやってて、で向こうもその相手も教える相手もコックさんじゃないですか、だからね割とその通じ合うとこあるんですよね、包丁の使い方だったりそのスパイスの使い方だったりとか、うん、やり方だったり、そういうものがその例えば焼き鳥なんですけれど、まあささみなんかをその串に刺すときにあんまり手でぎゅうぎゅう握っちゃうと温まっちゃいますよね、お肉が悪くなるじゃないですか、そういうのも身振り手振りでね伝わったりするんですよ。向こうもやっぱり職員を扱ってるからそういう感覚が分かるんですよね。だからね意外と言葉が通じなくてもコミュニケーションが取れて、いや逆にだからそういうのが面白かったんですね。
すごいですね。
だからともすればその言葉は何にもできないまんま全然わけのわかんない国に放り込まれて1ヶ月って話なんですけれど、ただやっぱりねこういう話がありまして、僕がだから今その50代半ばですけど、僕がですね、高校卒業したぐらいに、とある、遊園地でアルバイトしてたんですけど、うん、その頃できた、一大遊園地といえば、東京ディズニーランドですよね僕あそこのキャストやってたことがある。
キャストやってたんですか。
そうそう、さんこの話初めてでしょ。
初めて聞きました
僕実はね TDL でねキャストやってたんですよ1年かな1年半だったかな、 入り口のチケットセラーを半年やってお金を扱うから信頼がつくので、同じ運営部という場所でどこ行ってもいいよって、次の契約の時どっか好きなとこ行っていいよって言うから、じゃあスペースマウンテンって言ってスペースマウンテンのクルーをやってたりとかしたことがありました。
初耳でした。
でね、意外と面白い話が出るでしょ。スリランカの話なのにね、
全然関係ない。
でね、そのキャストをやってる頃にその体感した体験したそして体で覚えたっていうのはやっぱりね、外国の人たちのとのねコミュニケーションなんですよ。多少のうろ覚えの英語みたいのは日本人だったら大体どんな人でもなんとかなっちゃって、だからトイレどことか聞いてるのはなんとなくそのほらネットフリックスとかでそういうので映画とか見るからなんとなくわかるじゃないですか、
そうですね、
でただね説明ができなかったりするんですよ、言葉が出なくて、ゴーストレート&タンライトダッツポイントとかそういうなんか適当なことを言うわけなんですけど、でね、いろんなその外国の人とそういうやり取りをして、その中でなんて言うんでしょうね、伝えようとするその情熱と、あとはその、聞いてなんとかそのこうなんていう理解しようという努力っていうのは、両方からあると意外と言葉できなくても伝わるんですよ。
そうです
ね、ラテンの国の人はね、言葉できないと分かると「おお」とか言いながらね、立ったとどっか行っちゃうっていう、そういう、国民性みたいのもね出たりするんですけど、それがあったから、だからその割と臆せずにコックさんたちにも日本語半分入れながら、これはこうやってやるんだよこんにちはみたいなことを言いながらこういろいろねやったりとかで通じちゃって。でね、言葉が通じるって話で言ったらば、そのスリランカの1ヶ月の中でほとんど休みがなかったんですけれど、ほんのちょっと時間があった時に、スリランカってね電車が、海沿いをぐるりと一周回ってるんですよね。あとは内陸のキャンディーの方に行く列車みたいのがありますけれど、ほとんどそれだけっていう感じで、その、ビーチ沿いの線路をね歩いたりするんですよ。
ハッピーさんずっと歩いてたんですか？
そう、 すると向こうからもやっぱり歩いてくる人がいて、電車の音がすると避けたりするわけですけど、若い男の子が僕に話しかけてくれて、お前そっち歩いちゃダメって言うんですよ。どういうことって聞いたらば、いや列車はねこっち側から来るわけだよ、お前が今歩いてる線路は、お前の背中から列車が来るわけで、それだと見えないからわからないだろう、危ないよ、だから列車が前から来る方の線路を歩くんだぜっていう話を、聞いて、あ、なるほどねって思って、そうかそうか、ありがとうって言って、でお前日本人だろうって言って、どこで仕事してんのって言って、あそこのビーチの脇のあのホテル焼き鳥屋さんだよっていう話をしたら、お前何やってんのって言って、ロコボーイってサーファーでビーチハウスでこういろいろやったりとかしてんだよみたいな話して、でなんか今度遊びに来いよみたいな話になって、でホテルに帰ってよく考えたんですけど、2人とも言葉できないはずなんですよ。
それは私は聞いてて思ったんですけど、どういう感じ
ですか？でも伝わってんの、多分向こうも分かってるし、この話が多分ちゃんとその言葉ができる人に間に立ってもらったらばちゃんとそれで成立してたはずなの。いやだからコミュニケーションって不思議だなって思って。
不思議です ね、
うん、そんな、コミュニティってことではないけど、それはそれなりにね、いろいろな話をしたのに、で言葉できてないみたいなところで一体何だったんだろうっていうね体験があって、まあ面白かったですけどね、そんなのがあって、でまあ毎日その、市場に、チキンを買いに行って、でそれをさばいて仕込みをして、夕方になるとコックさんたちに教えながら自分でも焼き鳥焼いてみたいな日々を30日送って、まあですね、もうゴーツクオーナーだからですね、その日本人だけなんだけどね、スリランカ人のオーナーはいい人だったんで、もうねちっとも休みよこさない、1日だけ休みをもらって、でその時にね言ったのが、T さんは映画で2001年宇宙の旅っていう映画知ってる？
知ってます
ね、ありますよね、あれスタンリー・キューブリックという人が、監督をやった、有名な SF 映画ですけど、あれの、原作者というのは SF 作家のイギリス人のアーサー・シー・クラークという人なんですよ。僕ね SF すごく好きで海外 SF いろいろ読むんですけれど、クラークのお墓が実はスリランカにあるんですよ、コロンボに。
それはなぜ？
でね、って思う人、ね、イギリス人なんで、うん、みたいな話があるんですけれど、クラークはね、あの海が好きでオーストラリアにしばらく住んだりとか、うん、スリランカにあの、まあ、移住ですよね、うん、割と早い時期に移住をして、で、そこで死んだのでスリランカにお墓があったりとかするんですけれど、まあまあせっかくだから、うん、墓参りでもしてみるかみたいなのして、言葉できないのにですね、街に一人で出てであのね、そのだからセントラルセメタリーっていうお墓なんだけれど、そこに行くのに電車では行けないんですよ。で、電車で行けない、どうするかっていう、タクシーか、オートリクシャーってあの三輪車ですよね、うん、あれに乗っていくんですよね。で、オートのやつはね、なんとオートはね大丈夫だったんですよ。オートはいつもホテルの前にたむろしてる連中の中で仲良くなったやつがあのいたので、それに頼んでボラれないで行ったんだけれど、お墓にはね、なんかね、あのお墓の案内人みたいのがいて、その人たちがなんかあのお墓を案内してくれる。で、クラークのお墓行きたいんだけどみたいな話して、あっちだよとか言って、で金よこせって言って、でお金ちょっと渡したんだけど、あからさまにがっかりした顔されこの額じゃねえのかみたいなとか、いろいろこう手探りをしながらね、で優しいクラークのところに、そのお墓に行って手を合わせて、であのまあ外国人のお墓なので面白くて、あの、女の人がそのする、あれですね、カメオとかあるでしょ、ブローチ、うん、ちょっと大きめの、うん、あれくらいのサイズの人の顔がね、あのこう書いてある、うん、写真的な感じで、イラストレーションか、で、あのものがはまってたからすぐに分かって、うん、それで、まあ、お祈りをして、でそこに持って行ったクラークがそのスリランカの海からヒントをあのもらったんだよって書いてある後書きにね、イルカの島っていう、舞台はオーストラリアなんだけれど、うん、その本をまあ、もちろん僕が読んでる本ですから、日本語訳のやつなんだけど、日本語のもの、それをあの、はい、お墓の前に置いて、ボロボロのやつで東京に帰ったら買おうって思ってね、うん、それでそんなの置いてきたりっていうね、ちょっとね、それが僕の楽しい唯一の、思い出
え、ほとんど休みなかったんですか、
その、はい、
行ってる間お休みはほとんどなかった、
うん、なかったですね。
でそれ、
うん、
そのお墓参りぐらいですか、休みは他はないんですか、
だから
ビーチで泳いだとか、
結果言うとですねホテルからほぼ3キロ離れてないんですよ、うん、一度だけ電車でマーケットに行った時があって、それもまあだから仕入れだったんですけど、で電車折り間違えて遠くまで行ったのがあってそれだけ。でもそれも別に外に降りるわけじゃなくて電車乗り換えて元に戻った時、危なくてしょうがないから
ぜひ引っ張って
本当にそれだけなんですよ。いや全くね、あとはだからそのホテルから歩いて 4,5 分でビーチだったんで、うんうんうん、ビーチにはよく行きましたけれど、うんうんうん、まあそれだけですよねだから何も知らないというただやっぱりその街に出てその買い物とか、そのね、あの自分の水とか、あとはその仕入れのチキンとか野菜っていうのを買いに行くんで、やっぱりねこの間あの志麻さんと話してた、旅行者の目線と、あとは生活者の目線っていうところで、生活者の目線でスリランカを見られたのはすごくね価値があったと思うんですよね。
そうですね、うん、
だって普段だったら、だって旅行者だったらね、お寺に行ったりとか、うん、何かその商業施設に行ったりとかして、例えばそのマーケットに行ってそのなんかね安いもの買って食べたりとかしないじゃないですか。でも僕はその日々そのホテルに帰っちゃそのまかない食べるか、であとはそのコックとね喧嘩するとね、まかないお前ないかまかないか食うかバカ野郎みたいな話になって、一人であのマーケットに行ってサンドイッチ買ったりとかして、まあその住んだ感覚にならないとそういうのってのは出てこないから、うん、それはねすごい面白かったですよね。ただそうは言いながら、ハイクラスリゾートがそのスリランカにはあるので、うん、だからねそっちの方には行ってみたいっていう希望もあるんですよね。いやでもね本当に焼き鳥ばっかり焼いてた思い出で、うん、あの月の半ばぐらいになった時にね思ったのが、あの外走ってる車日本車だし、俺焼き鳥焼いてるし、これその吉祥寺の飲み屋とかで仕事してたのとこれ別に変わんねえんじゃねえ、
そんな変わんないですか
だってあのあれだよ、プリウスとかさ、あのイスズのあのエルフとかがさ、あの焼き鳥焼いてるあの屋台の前を通ってるわけでさ、もう仕事終わったらビール一杯飲んであの歩いて西荻窪で帰れそうな気分でいっぱいだったんだけどけどまあね、あのインド洋とかね、太平洋挟んで向こうがっていう話で、まあ面白い体験だったですよね。なかなかできない体験。スリランカは本当にね、でも海が綺麗で、びっ くりした。あの毎日夕方になると空気までピンク色になるんですよ。
え、
すごい、
あの空気がピンク、
うん、詩的な言い方なんですけど、本当にそういう感じに見えて、夕日が落ちるのは毎日本当に天気がいいので、毎日夕日が落ちるときにオレンジっていうより、ね、ピンク色になるんですよね。それが本当に空気まで染まっちゃってる感じがして、うん、あれはちょっとロマンチックでですね、例えばですね T さん連れてってちょっとなんか2、3、ね、二言三言言ったらね落ちんじゃねえかぐらい、ものすごいものすごい空気だったさ、あれは、あれはちょっと忘れられない、うん、今でもだからその夕方になったりすると、同じこの地球であそこの場所は毎日あれなんだと思うと死にたくなったりしますね、本当に。
え、泳げはできるんですか、泳ぎはできるんですかそこで、
うん、いやいやでもね、本当になんて言うんでしょう、旅行の思い出ってそういうのあるじゃないですか、うんうん、東京帰ってきても、あ、今の時間ってああなってるんだあそこがって思うと切ないですよねねえ、旅行に行けない世界になっちゃったからな、本当に困ったもんですよ、本当に。スリランカもインドも面白かったですけど、南アジアっていう地域ですよね、インドの周りは。あそこだけじゃなくて、僕東南アジアも好きで、近隣だと、よく行くのは台湾。
台湾
好きなんですよ、美味しいもの多くて、
いいですね、
本当に。だって飛行機でだって3時間でしょ、うんうん、いやいや行くわって日帰りで行ったりとかね、それはしませんけどもったいないんでね、でも本当に近いところでも行けなくなっちゃったのがね、結構ね、うん、国内の移動もねなかなかそのはばかられるじゃないですか今は。
そうですね、今緊急事態宣言で真っ只中ですもん、うんうん、真っ只中、
まあまあね、仕事で行く人はね、仕方なく飛行機新幹線使ってますけど、なかなか遊びで乗るっていうのは、まあその勇気がある人はやってる部分もあると思うんですけど、ちょっとやっぱりねこういう空気だと後ろぐらいところがこうなんとなくあって、本当に楽しめない感じはあるじゃないですか、ちょっと辛いですよね、全くね。だからそういうのをそのちょっと少しでも吹き飛ばそうと思って、前回と今回は、うん、インドとスリランカのおしゃべりしたんですけど、そう、あのね、それで、マノさんにちょっと前、ちょうど1年ぐらい前に南インドのカレーをここで作ってもらって、
作りましたね、
そうそうそう、
ラジオで、
うん、そんな話をね、ちょっと午前中だったかな今日の、うん、マノさんとメッセンジャーでいろんなやり取りをしてて、そういう話が出て、T さん交えて、はい、またぼちぼち、
そろそろ
そうスパイシーな夜やろうよ、
やらなきゃなと思うんですよ、
ちょっとね盛り上がってますいや、マノさんにちょっとね、実はあれです、T さん今手伝ってもらってますけど、はい、明日マノさんにまたカレーを ね、ちょうど1年してね、はい、また仕事でカレーを作ってもらうお願いをして、明日すごい楽しみなんですけど、ハピさん、このカレー作った内容でスパイシーやればいいじゃない、どうよって言われて、ああなるほどって思って、
いい音です ねさすが、
でラジオ使って打ち合わせしてますんで僕ら何やってるんだスパイシーな夜知らない人はみんなポカンと今してると思うんですけど、
まあ、
ちょうどいいんでですね、ゲストいないですけど番宣です、マロンとアピーのスパイシーな夜で検索してください。ロックブックスタジオにアーカイブもの残ってますから、ぜひぜひね、マロンさんと僕でね、まあ、フリートークっていう感じで楽しいおしゃべりをしていますので、そっちの方もラジオと合わせてぜひぜひ楽しんでみてください。さあ早い早い、また今日もぼちぼちおしまいです。
ハピーのおしゃべり交差点、
いかがだったでしょうか、2週にわたってお送りして、もしかすると3週目もお送りするかもしれない、わかんないですけどね、まだね。いや、笑い事じゃなくてね、緊急事態宣言なんで、ちょっとやっぱりそのゲストさんをそのお願いするときに、はばかられる部分もあるので、ここら辺は、僕らのラジオ、安全第一でやってますって。そこら辺は皆さん我慢してくださいね。とはいえですね、やっぱりゲストさんと喋るのも楽しいんですよね。そっちの方も楽しみにしてる方もいらっしゃると思うんで、いろいろ調整をしていきたいと思います。 T さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。すいません、なん
かまた付き合ってください。
はい、わかりました。
はい、ということで、遅くなってまいりました、今週もお相手はハピーでした。皆さん、ゆっくり休んでください。意外とあったかいですけれど、ちゃんと肩まで毛布かけて寝てくださいね。おやすみなさい。
Motion elements.